在庫を持たない副業の教科書。皆さんこんにちは。突破をデザインするクラファンプロデューサーの大松博人です。
今回もよろしくお願いいたします。竹内智也です。さて、前回ほら新しいビジネス用のバッグを、
はい、
プロジェクトとして始めるっておっしゃってたじゃないですか。
はい、はいはいはい。
で、私大松さんのその出されるね、まあものを見て、
はい、
映像や説明を見ていて、
はい、
結構見せ方を上手だなって感じてるんですよ。
ああ、ありがとうございます。
そうそう。で、まあ、タイミングとかはもちろんすごく計算されて測っていらっしゃると思うんですけども、
うんうん、
この映像とか、まあ、画像とかって全部自分で考えていらっしゃるんですか？
はいはい、まあ、画像とか動画自体の、まあ、大元は、海外の、まあ、メーカーさんからももらうんですね。向こうのプロモーションされてるものとか、撮影されたものを、まあ、もう全部くれと。
うん。
うん。こっちで、日本でちゃんと販売するんで、
うん、
そういう素材があれば、もうすべて渡してほしいみたいなことはまず言って、基本的には全部目を通すみたいな感じですね。その中で、やっぱりその商品が端的に現れてる、まあ、動画だったり画像だったりっていうのはこっちでチョイスして、まあ、これをなんか広告で使おうかなとか、これはトップのヘッダー画像、まあ、メイン画像で使おうかなとかっていうのは、いくつかちょっと候補を出しておいて、まあ、試しながらやっていくっていう作業はしてます。
あ、試しながらなんですか？
あ、試したりはしてますね。その、広告でも数字見ますし、で、広告から飛んでくれた、その、まあ、ランディングページの中で、ちゃんと読んでくれてる、ちゃんと読み進めてくれてるのかなっていうところとかチェックしながら、一番、まあ、消費者というか購入してくれる人たちが多くなるような、なんかその画像のチョイスとか入れ替えみたいなのしてます。
あ、やっぱりそれで、じゃあこの年代が一番反応がいいから、こういうのを入れてみようかなとか。
そうですね。
例えば子育て世代の女性が多いから、じゃあちょっと赤ちゃん挟んでみようかなみたいな。
あ、まあそうですよね。やっぱり自分ごとになるかならないかっていうのが一番重要です、その人が。
うん。
うん。やっぱ自分と関係ない商品って思った時点で、それはもう見ないじゃないですか、サイト自体が。うん、だからその見てくれた人がなんか自分に言ってるのかなとか、自分に関係するなっていうような、まあ、打ち出しをすることがすごい重要だなと思ってます。
でもやっぱり作ってるのが海外のサイトだったりすると、こっち欲しいなとか、これ足りないなって思う部分もありますよね。
あ、そうですね。もっとこういうのあったらいいよねとか、まあ、そういうのはもう結構ストレートに言いますけどね、向こうにも。
で、ご自身でやっぱり撮影されて作ってみたり。
うんうん。あ、そうですね。自分で撮影するのも、こともありますし、まあ、そういう日本の、その撮影してくれるところに、まあ、お願いするパターンもあるはありますよね。
へー。結構時間かかりますよね、それも。
そうですね。まあでも大体でも、その海外のメーカーさんからもらった画像動画で、まあある程度ことは足りる感じですね。はい。うん。今だからその加工できるツールとかもいっぱいあるんで、まあそこでちょっと作業したら、日本市場に向けた、ちゃんとした画像だった動画にも、変化できるんで、まあ、それは、ちょっと作業しますけど、うん。
やっぱりそこには、じゃあ、やっぱり日本向け言葉選びみたいなのもありますよね。
え、日本向けの？
言葉選び。
あ、言葉選びは絶対ありますね。
ね。
うん、そこは絶対あります。本当にもう海外の、 人たちが一番だから多分難しい、日本進出が難しいのはやっぱその言葉の壁だと思うんですよ。絶対、そのニュアンスはやっぱ捉えられないと思いますね。ちょっと離れますけど、やっぱオノマトペとか言うと、絶対わからないじゃないですか。雨がしとしととか、ザーザーみたいな、そのニュアンスとかって難しいですよね。海外の人が捉えるってなると、なんかそういうちょっとした言葉の変化で、見え方って印象も含めて変わるんで、そこはやっぱりめちゃくちゃ重視しますね。いわゆるコンセプトとかキャッチコピーっていう意味でも。
そうか、大事ですね。やっぱり日本人向けの心をつかめる言葉っていう。
そうですね。言葉選びもそうですし、ストーリー運びもそうですし、なんかタイトル一つにしても、やっぱ全然違う。で、やっぱそのバッグ好きな人とか、通勤とか旅行とかしたら、その人たちがよく見る、例えばテレビとか雑誌とかメディアがあるわけですよね。だからそこにちゃんと寄せてあげるとか、その人たちが親しみがあったり、その人たちが好きな言葉とか、その人たちが理解できるような、言葉とか、それこそ文字の字体、フォントとかもそうですよね。いうのがやっぱり自然に入ってくるようなものにしていかないと、なんか物が良くてもなんか違和感ありますよね。なんか言葉選びがおかしかったり、なんです、言葉の字体、フォントがなんか合ってないというか。
意外とそういうところに秘密があるんですね。こう、ストーリー、そして雰囲気。ここにやっぱり刺さる秘密があるんですね。
そうですね。もうそこで、その見てる人たちは、このバッグの何がいいとか、この広告のどこがいいとかもちろんわからないっていうか、言葉にはできてないと思うんですけど、やっぱ発信する側はちゃんとわかってないとダメっていうことですよね。
そういうことか。なんとなく、ああ、わかりました。伝わってくる感じとか、雰囲気とか、そこを受け取って初めて欲しいとか、買ってみようとかって気持ちになるわけですね。
そうです、そうです、そうです。本当にもういろんな角度、から入っていって、その人のどの部分が刺さってるのかっていうところを、やっぱりこっち側ちゃんと分かった上で、試しながらアプローチしていくということです。
そうか、じゃあもう何を買うかっていうより誰が売ってるかとか誰が作ってるかっていうその雰囲気もね、すべてね、受け取らないと、なかなかみんな買うっていう行動までは移らないんですもんね。
そうですね。だから一番ベストは、パッと見て、なんかいいなと思ってストーリー読んでくれて、なんか自然に気づいたら商品買ってるみたい
おめでとう。
な。そういうことができたら、一番なんか、すんなりというか、なんかストレスなく、違和感なく、手元に商品をお届けできるんじゃないかなと思いますよね。
そうか。だからやっぱ海外の人たちは日本に売りたくても、やっぱりその辺のストーリー性を作れないから、やっぱ大松さんみたいな方がいらっしゃると、すごいありがたいですよね。
そうですね。結局通勤バッグにしても、日本の通勤事情をわからない限り、その通勤事情の把握から始めないといけないわけだし、自分が体験してない通勤のことを、なんかそれっぽく書くっていうのもかなり難しいと思うんで、ちゃんと自分の経験も含めて、今の現在の通勤状況とか、実際みんなはどう思ってる？とか、何を解決したいのか、通勤にどういう状況になったらもっと嬉しいのか、みたいのをちゃんと探って、その悩みに、この商品はちゃんとアプローチできるかどうか。そこが見えないと、ちゃんとしたストーリーは作れないなっていうことですね。
なるほどね。そうそう、確かに。特に女性はよく説明文とかすごくよく読むし。
そうですよね。確かに本当そうですよね。男性はね、なんかもう感覚でね、もう 買うところがあると思うんですけど。
そうそう。
そう、わかり
も
ます。
口コミ説明文すごい大事って感じ。
ああ、まあでもそういうことですよね。あとは本当に誰が言ったとかね、その誰、その信頼ある人からの言葉だったら。
ありますね。
いいと思いますし。
いやー、雰囲気大事です。今回も楽しいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。